賃貸不動産所有者に資産税とか税金がますます増える可能性はありますか、うん、という質問ですね。
あるよね、可能性は、うん。例えば地方自治体っていうのは、地方交付税、交付金減らされちゃったらどうなるかっていうことがね、それでももうね、その組織を維持しよう、地方ね、その自治体の組織を維持しようという、そのバイアスが働くからね。
はい、
そうなってきたら、税金どうやって取るかって言ったら、やっぱり固定資産税ですよ。で、固定資産税を値上げする可能性っていうのが一番高いと思うね。苦しもうが何しようが資産持ってるんだから、取っていいと。それで、例えば、普通の自宅とかでも、何平米以上かなとかいう感じで、だんだん平米数に応じて、固定資産税の率が上がるみたいな感じでね。
うん、
だから、貧乏人から取ると文句出るから、少し持ってる人。またね、事業用の不動産だったら、また率が上がるみたいな感じで、そんなような感じで上げてくる可能性はあるんじゃないの？そう考えるけどね。
まあ、だから現在の日本の、まあ、税収ですよね。うん、というまあ、資産に対する税金って言ったら、まあ、固定資産税っていうような形にはなってますけど、うん、それ以外はですね、その収益とか収入に対しての法人税であり、所得税っていうものがかけられていると。うん、で、これがまあ、収益とか所得っていうのは、これはまあ、フローっていうに呼ばれるものなんですけど、うん、それではもう、あまりにも税収が少ない状態っていうには言えますよね。うん、で、これで、
まあうん、そこでね、貧富の格差を資産にかけるっていうことになると、貧富の格差を是正することができるわけよ、そこ
で。できますよね。
だから、持ってる人ほど苦しいんだけれど、でも一番持ってる人たちはどういうふうにするかっていうと、それはまたうまくできてるわけよね。
あら、逃げ道があるんですか。
やっぱりあるよ、ね。で、そういったところは、同じ事業用の資産にしてもね、どこが保有してるかというね、ファンド、はい、ファンドを保有にすると、安くなるとかさ、
うん、
そしたらもうファンド作ってる人たちはもう決まってるでしょ、どこかっていう感じで。だからそこで信託にして受益者、委託者、それから受託者とかいうようなのを分ければいいわけよ。それでそうすることによって税金かからない方法もある。それは一般の方が簡単にやろうとしても無理だよっていうことだよね。
そうですね。まあだからまあそれね、よくやっているのがまあ財団とかね、そういうところになってきてですね、うん、まあその世界のまあ大きなね、まあ、資産家って言われている人は大体まあ財団っていうことでね、財団に 100% 寄付しますみたいなね、それですごい慈善事業家っていうような形にはなりますけど、その裏でですね。
もう財団って言ったらね、はい、ロックフェラー財団とかね。
ね。
最も有名なのがさ、B&M ね。B&M、メリンダなんとか財団とか、ね、
はい。
やっぱり財団、あとジョージ・ソロス財団もあるしね。
はい、
あオープンソサイエティ財団とかさ。
はい、
もう有名でしょ。もうみんな財団がいろんなところにね、資金提供してさらに利益が大きくなって、
ね、
財団プラストトラストだからね、
うん、だからそこに対するそのまあ資産っていうようなところはまあトラストっていうような形ですね。またそこがこうちょっと異なる税制になっているというところで言うとですね、うんうん、まあそういう
こんなことあんまり言っていいの？
いやまあこれは別にあのごく表の話じゃないですか。うん、だからまあ、
まあ、そうなんだけどね。
うん、まあそういう形になっているというところで、まあまあこれからですね。そのまあ資産を持っている人、まあ今のね現状で言うと、日本の税制で言うと、フロー、まあ、所得とかそういうインカムですね、にかける税制では足りないってなってくると、じゃあ、まあ日本のね、持っているキャッシュの源って何かって言ったら資産になるということですね。不動産であったりとか、まあその金融商品にも資産っていう対象になるのかちょっとわからないですけども、まあそこに対して税金をかけてくる可能性っていうのはまあもちろん十分あるというわけですね。
だから一般の人、一般に普通の形で持つっていうのをやると、まあそれかかるでしょと。だからかからない方法もあるんだよっていうこと。だけど、世界の大金持ちはかからない方法をやるけど、一般の人はもう、高くなる資産税っていうものは払っていかなきゃいけないでしょっていうこと。だからそういうふうにして分けるわけよ。支配者と非支配者を。
そうですね。まあね、そういうことなのでね、まあちょっと今後のね、税制のね、動きですね、それには注目していきたいなというふうに思いますね。